コリントの信徒への手紙1、4章の6節以下を読みました。で、全体見ますと、4章の6節から13節までが一つの段落になっています。で、述べられている内容は何かと申しますと、これ叱責です。で、4章の6節から13節まで、パウロがコリント教会に叱責を与えると、こういうところになっています。まあ、今日はそのうちの前半を朗読したということになります。で、パウロは何を叱っているのかということになります。で、当時のコリント教会ですが、問題がありました。仲間争いがあったっていうんです。教会員同士が互いに噛み合うように争っていた。で、原因なんですかと。伝道者の品定めです。あの伝道者はいいと、こっち良くないと。で、めいめいが好き勝手なことを言って、互いに噛み合っていたと言います。で、ここら辺の消息が1章の10節以下に書いてあります。ちょっと開いてみましょうか。1章の10節以下ですね。で、当時のコリント教会の状況です。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合ってるとのことです。互いに自己主張を繰り返して噛み合っていると、仲たがいを起こしている。コリント教会を創設した人はパウロです。パウロが伝道してコリント教会を起こした。で、アポロっていうのはパウロの後に来た2代目の伝道者、こんなふうに考えられます。で、ケファっていう人が出てきています。で、このケファっていうのはペトロのことです。ペトロは直接コリント教会と関わりがあったっていうよりも、イエス様の一番弟子ということで、全教会の重鎮、代表者、一番偉い人、こんな感じです。で、コリントの人々は伝道者を比較したわけです。で、俺はパウロを支持するんだと。いやいやいや、アポロの方が上でしょう。アポロの方が話がうまいじゃないか。で、こんな調子で対立が生じた。互いに対立して争いが起こると、こんなことに発展してしまったっていうわけです。で、この中で注目したいのが、最後に語られている私はキリストにつくんだ、この言葉です。で、キリストにつくんだからいいようですが、実はそうではなくて、で、問題なのはパウロ、アポロ、ケファ、これ伝道者たちです。で、キリストは救い主です。信ずべきお方、救い主であるキリストと、それを述べ伝える伝道者たちが同列に扱われている。で、つまり当時のコリント教会ははっきりとした信仰を見失っているわけです。主なるキリストと伝道者たち、同列に考えていた。福音の筋道、信仰の筋道が分かんなくなっていた。で、その中で、俺はパウロだ、俺はアポロだと。で、互いに主張を繰り返して反目していたと、争っていた。で、こういう状況です。で、パウロはただ仲違いするんじゃない、仲良くやりましょうっていうことだけではなくて、ここにこうコリント教会の危機を見てるわけです。で、このままでいくと福音を見失いかけてる教会ですから、このままだと教会は壊れてしまう。で、そこでパウロはこの手紙を通して丁寧にコリント教会に信仰の指導を与える、このことをしているわけです。で、3章の4節以下開いてみましょう。302ページですね。で、混乱している教会にパウロが指導を与えています。3章の4節以下。ある人が私はパウロにつくといい、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か。この二人は あなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。私もアポロも福音の奉仕者なんだ、例えてみれば私パウロが救いの苗を植えた、で次のアポロが水を注いだ、そしてあなた方の中に信仰が大きくなり救いが広がっていった、で成長を与えてくださったのは神様だ。だから大事なのは伝道者ではないと、成長を与えてくださる神様なんだ、でこのように教えたわけです。でこういう流れの中で今日読んでいる、4章に入っていきます。で4章の6節からもう一回見ていきましょう。兄弟たち、あなた方のためを思い、私自身とアポロに当てはめてこのように述べてきました。それはあなた方が私たちの霊から書かれているもの以上に出ないことを学ぶためであり、誰も一人を持ち上げて他の一人をないがしろにし高ぶることがないようにするためです。で、こんこんと述べてきた。で、その意図は一人を持ち上げて一人をないがしろにすると、でそういうことをしないようになるためだと。で、注目したいのは高ぶることがないように、この言葉なんです。で、高ぶることがないように、で当時のコリントの人たちは高ぶっているんです。高ぶる、偉そうにして威張ってるわけです。で、なんでこんなふうになったんだろうかと。コリント教会の始めを顧みると、まずパウロという人がギリシャのコリントの町に入って伝道しました。で、だんだんと、パウロの伝道の結果が出て人が集まってきた、信じる者ができてきた、で教会の核ができるわけです。で、パウロが一生懸命励んで、だんだんとこうコリント教会の土台ができていくわけですね。で、ある程度のところまで行ってパウロはこれで大丈夫だと、で私が手を離してもコリント教会は成長できると、見極めたんだと思います。そして彼は別の伝道地へと旅立っていった。で、それから、パウロがコリント教会を離れてから2年余りの月日が経つんです。で、この間実は教会は飛躍的な成長を遂げるんです。急成長を遂げます。で、パウロがコリント教会を去って2年経ちました。その間教会は急成長を遂げた。で、黙って急成長ができたわけじゃないんです。で、なんで急成長ができたか。急成長っていうのは福音が広がって信じる者たちが増えた、で小さな教会が大きな教会になっていったんです。で、なんで急成長を遂げたのか。信徒たちが一生懸命伝道したんです。で、伝道した人たちはパウロに導かれた初代の人たちです。何にもなかったコリントの町、パウロが来て福音を述べ伝えた、心を打たれて信じる者になった、教会ができた。で、その人たちがパウロが去った後一生懸命伝道した。パウロの言葉を思い出してお祈りして人々に福音を伝えた。で、教会に来た人に丁寧に年頃に福音を伝えていったんだと思います。で、こういう中で教会はだんだんと大きくなった。小さな教会が大きな教会になっていった。初めは何もなかったんです。貧しい時代があった。人もいなければお金もなかった。だけど力を合わせて努力して祈って伝道した、実を結んだわけです。で、そして教会が大きくなった、豊かになった。この時人々は誇った、高ぶり始めたんです。で、本当ならば神様に感謝するところでした。信仰と努力が実って教会は豊かに祝福されたんです。で、ところが努力した当事者たちはむしろ自分たちの労苦を 誇るように、今ある教会を誇り始めた。自分たちの力を誇り始めた。で、そこでパウロを支持する、あるいはアポロを支持する。いやいや、ケファでしょうと。こんなことが始まった。で、ここでパウロとかアポロとかっていう名前が出てるんですが、これは単純な人気投票ではないと思います。で、むしろ私たちコリント教会にとって聞くべきメッセージはどれかと。それはパウロが告げたものだろうと。いや、そうじゃなかろうと。アポロだと。彼の方がしっかりとものを言ってるし、納得できるじゃないかと。で、アポロにしても、パウロにしても、核となるところは同じなんです。彼らは福音の伝道者ですから、言い方とか切り口とか、それは違います。で、けれども、福音の本質、一番大事なところは同じです。イエスは救いだ。この一つです。で、コリントの人たちが、本当に福音を自分のものにしている、ここに立っていれば、パウロがいいとかアポロがいいとかっていう話にはならないんです。アポロにはアポロの良さがあるし、パウロにはパウロの良さがある。そして彼らは共に福音に仕えるもの、キリストに仕えるもの、福音の確信を得ていれば、俺はパウロだと、いやいや、アポロの方がいいんだ、こんなふうにはならないんです。コリントの人たち、おそらく初代の人たちが一生懸命伝道したんです。で、教会は大きくなったと。で、彼らは福音が分かっていなかったっていうんじゃないんです。分かっていたから伝道したんです。ところが、教会が大きくなっていく中で傲慢になってしまって、見失ったんです。分かんなくなっちゃったんです。で、そこで、パウロよりもアポロなんだと。いやいや、なんつったってケファーが一番だと。で、こんな話になってしまった。で、パウロが今日の4節以下で叱責を与えているわけなんですが、パウロは威張っている態度、これ良せと、それだけじゃないんです。その根本にあるのは、信仰を見失っている、福音を見失っている。で、パウロはここに一番の危機を感じています。豊かになると、伝道が実を結んだ、教会が大きくなった、その中であなた方福音を見失ってるじゃないか。大事な勘どころ、核となるところ、中心となるところ、その中心はパウロがどうのこうの、アポロがどうのこうの、そんなことじゃない。キリストだろうと。イエスが救い、このお方が神の子救い主、私たちが信ずべきお方、この一つじゃないかと。で、この一つを見失って高ぶっている、それは違うと。このことを言うわけです。4章の7節の言葉を見ていきましょう。あなたを他の者たちよりも優れた者としたのは誰です。一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか。もしいただかないのなら、なぜいただかなかったかのような顔をして高ぶっているのですか。で、今コリントの教会員たち、中心になっている人たちです。リーダーたちです。信徒のリーダーたち、高ぶっている。で、パウロは彼らをいさめて叱責して威張っているけれども、いただかなかったもの、もらいもんじゃないものあんのかと。で、このことを言うんですね。もらったものならば何を威張っているのかと、こう言ってます。で、実はこれ非常に厳しい言葉です。ちょっと遡って300ページ開いてみましょう。1章の26節以下の言葉です。読みますね。で、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。で、これはパウロが最初に伝道した頃です。パウロが伝道したと、人々が集まってきます。で、人々に福音を説いて、で、彼らは信じるものになった。で、その人たちが、まあ、今威張ってるわけです。で、パウロは信仰の初めの頃を思い出してみろって言うんです。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、 能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。平たく言うと、家は貧しく、学校を出たわけでもなかったろう、こう言ってるんです。で、そういう人たちがパウロやアポロの言葉を学んで、神様を信じてお祈りして、一生懸命伝道した。で、そして教会が大きくなった時、ああじゃいけない、こうじゃいけない、こうなんだ、ああなんだと言って威張って、むしろ教会を痛めてしまっている。で、それは違うだろうと。で、何威張ってんだと。伝道を受け入れたあの日、最初に福音を信じたあの日を思い出してみろと。特別なもんなんか何もなかったじゃないかと。裸のあなた方が福音を信じて救われて、そして一生懸命伝道を始めたんだろうと。神様から守られ、助けられて、救いを喜ぶものになったんじゃないかと。で、何を威張ってるんだと。何を誇っているんだ。パウロはこのようにして諌めているわけです。今日の私たちの視点に移したいと思うんです。過ぎた一週間、先週ですね、世界中が一本の煙突に注目していました。白い煙の向こうにカモメが一羽いたと。まるで、こう、私見てと思ったんですけども、なんかこう、神様が描いたスケッチみたいな感じで、絵になるなと、いいところにカモメがいるな、っていうふうに思いました。で、新しい教皇が決まったと。で、思い出したのが、現教皇の2代前ですね。フランシスコがいて、その前の教皇、ベネディクト16世という方でした。で、この人はドイツ人で、神学者でした。で、この方は高齢を理由に引退しました。これはかつて例はなかったわけではないようですが、何百年ぶりの出来事みたいなことで大きく報道されました。で、この方が引退した後で次のように語ったんですね。私はもはや教皇ではない、一人の巡礼者だ。こう語った。カトリック教会のトップ、そこまで勤められた方です。その人が、もう私は教皇ではないんだと。一人の巡礼者だ。神の国に向かってこの世を旅する巡礼者だ。こう言った。いい言葉だと思いました。何かこう、心が熱くなるような思いがしました。で、巡礼者、これは洋の東西を問わず、巡礼者というのは骨髄をして旅を進めます。骨髄の巡礼、おにぎり一つもらって半日を歩くのかもしれません。で、巡礼者、いろんなものをもらったり親切にされるんです。日本の四国のお遍路さんもそうだし、あるいはヨーロッパの巡礼もそうです。で、興味深いのは、親切をしてもらうんですが、ありがとうの言葉一つを残して旅を進めていきます。恩返しっていうのはないんです。自分に親切にしてくれた、ありがとう、その言葉だけで道を進んでいきます。自分に親切にしてくれた人と、多分もう一生会うことはない。恩返しすることはない。そして旅を進めていく。行きっぱなしの旅です。私たちは骨髄の旅をしているわけではありません。むしろ自分の手でたくさんのものを勝ち取ったのかもしれません。けれども、本当に自分の手で勝ち取ったんだろうか、手に入れたんだろうか。確かにそうです。黙っていたんじゃ欲しいものは手に入らないでしょう。けれども、そこには必ず人の助けがありました。 巡礼の旅に例えれば、お前さん杖がないとこの山は越えられないよ。杖一本恵んでくれる人がいた。おかげで山を越えることができた。私たちの人生の歩みの中で、こんなことが何度もあったと思います。うずくまっている私に声をかけてくれた。水一杯くれた。そこで元気が出た。もう一回立ち上がることができた。私たちの誰しもがそんな経験を持っているんだと思います。先日メルト、肉の体もこの命も神様からの預かり物です。いつか必ずお返しする日が来ます。コリント教会の人たちはこの時高ぶっていた、威張っていた。精一杯努力して成功したからです。で、パウロは見苦しいから高ぶるなというのではありません。託された命、いただいた恵みだから感謝しようって言うんです。もらったものではないか。だったら分かち合おう。そうすれば喜びは増えていく。このように語っているんです。神の国へ向かう巡礼者、それが私たちなんだと思います。いろんなことをして、いろんな心配をして努力をして生きているんですが、いろんな人から助けられ、神様に導かれて自分の道を歩んでいく。ご恩になった人に恩返しをすることもない。だから誰かに親切にするんです。そんなことを繰り返して道を進んでいく。威張りたくなることがあります。人に対して威張るんじゃなくて、何かこう、俺もここまでやったんだみたいな、自分で自分に威張りたくなる日があります。けれども思い出したいんです。神様の恵みと導きがあって、数えきれない人たちの親切や人の情けがあってここまで来た。これを大事にして、与えられた一つ一つ、何かこう俺のものだみたいな握りしめちゃうんじゃなくて、もっと豊かに分かち合っていきたい。パウロはこのことを私たちに教えている。これが今日、主キリストから私たちに与えられるメッセージです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、託された命、いただいた人生を生きている私たちです。神様と人に感謝する心を与えてください。終わりが来ることをもう一度、受け止めることができますように。そしてあなたの御前で自ら良しとする道を選んでいくことができるように、信仰の心を与えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。